笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、3月5日夜10時30分を回りました。こんばんは、札越改め黒田香織です。
あれって結婚したの？
はい。
ああ、よかったね。
ありがとうございます。
あの日々くん手を止めていただいて、あの今日のゲストの方も手を拍手をしますよ。皆さんおめでとうございます。
おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
でこれからじゃあ船越じゃなくて黒田でいいよね。
時々黒田、時々船越で。
わけわかんないこと言うなよ。
よろしくお願いします。
はい。で、
はい、あのオリンピックも終わり、
はい、
日本勢も活躍しつつ、
はい、
なんですけれども個人的にはあの宮里藍さん
全然違うじゃん。
まあスポーツつながりで、はい、そうなんですよ。44年ぶりに開幕全米ゴルフ開幕2連勝
ね。2連勝ね。はい。
で、すごく感激してるのは私だけですか？
そんなことないよ。ニュースバンバン流れてるじゃない。
本当に彼女、まあ、日本ですごく活躍してたし、多分表面的にはあの順風満帆で、まあ、日本から向こうに行かれて、で向こうでも多分挫折を味わわれて、でも去年ですか、去年優勝して、でここ今年も開幕2連勝ということで素晴らしいなと、日本人として嬉しい限りなんですけれども、そんな愛さんつながりで
難しいこと言うね、なんかね。あ、そういうことか。あ、なるほどなるほど。
そんな
愛さんつながりで、G
違うじゃん。違うんですけどね、うん、
はい、あ、まあね、あ、
はい、そんな
難しかったな今なかな。いや俺もっと違う分かりやすい、
はい、
そのね、宮里藍さんはアメリカ行ったけども挫折をして、はい、なかなか勝てなくて、
はい、
何年も苦しい思いして、やっと去年この壁を破って1勝して開眼して今連勝街道に入ってると、
うん、
いうことを言いたく、
うん、
それと、うん、今日の達人の久保さんが被るよねっていう展開にしたかったんじゃないの？
それもあります。
違う、君ダジャレのレベルだったんじゃないの？
あいつながりで
あいつながりで行こうと思
ってた。まあ確かに君も愛の結晶で結婚したのかもしれないけど、おめでとうということでね。
はい、
時間2分半過ぎるよ。
そんな愛さんのご紹介で本日は久保博さんをお迎えして熱いトークが繰り広げられると思います。本日も楽しみにしてください。
はい、皆さん毎週ですがチャンネルはそのままでよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日のゲスト久保博さん、達人ナンバー36番です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、簡単にプロフィールを紹介させていただきます。1970年生まれ、21歳の時資金ゼロ顧客ゼロから身一つわずか2日で50万円を稼ぎ出し独立、以後自営業で身を立てて歯科医院をはじめ小売業などさまざまな業種のコンサルタントとして活躍、売上7億の会社に育てますが、急激に事業が縮小され、30歳の時アチーブメント株式会社に修行へ入る、師匠として仰ぐ代表青木氏の下で約4年間をかけて417名のコンサルティングに従事、30歳で東京へ、34歳の時 裸一貫から再出発することを決め、2004年4月に独立し、ドリームインテリジェンス株式会社代表取締役に就任されます。その後さまざまな中小企業経営者事業者向けの商売繁盛楽市楽座虎の穴という講座の講師を務められ、また各業界で商売繁盛している経営者を講師として招き、成功するにあたっての実現したアイデアを学ぶビジネススタイル研究塾を主催。2006年9月あなたの価値を10倍に高めるをテーマに新講座パーソナルバリューポイントを開講。中小企業から上場企業まで幅広くコーチングコンサルティングを行い、多くの支持を得られています。著書としてやるからできるという本出版されています。それでは久保博樹さん、よろしくお願いいたします。
久保さんこんばんは。
こんばんは。
なんかたどたどしくて申し訳ないんですけど。
いいえ、多分こんなにあのヒヤヒヤしながら MC を聞いたのは僕初めてです
ですね。
もう笑いをこらえるのともうヒヤヒヤしながらでも愛される理由が分かりました。ありがとうございます。
見た目彼女はね S ですけど実は M らしいですよ。
分かります。
まあちょっと本編に入らなきゃいけないので、はい、改めまして久保さんを今日はあの達人として、はい、先週の、達人箕輪愛さんから、ね、ご紹介で、箕輪さんだいぶ仲がいいということで、
ね、仲良くさせていただきます。
なるほど。ちょうど前回の番組収録終わった後にすぐちょっと紹介してよと、いうことで、お話をもらいました。すぐ本も、ね、いただいて、で久保さんを
今日も本当に終わった後に紹介しようかなと思っております。
お
友達の輪として。
あ、なるほど。
素晴らしい
達人の輪ですね、はい、達人の輪をですね、はい。だんだんとこれね、こういう形で広がっていくとね、うちの番組もますます僕らの手に届かない達人にどんどん出会っていけるので嬉しいなと。で、まあその達人の輪を広げる前にその久保さんをご紹介しなければまず始まりませんので、まあ、2週にわたってね、また久保さんすごい経験と経歴というか、どうしましょう、J リーガーを目指した時代があったりとか、
はい、
ね、そこから挫折したりとか、
はい、
ありました。ぐちゃぐちゃな時間があるじゃないですか、
はい、
でこのぐちゃぐちゃな時間をちょっと今日は前編でいろいろお聞きしていきたいなと思うんですけど、まずお生まれはどちらですか。
出身、おふくろの出身が秋田なんですね、
はい、
で秋田で生まれてすぐに神戸に移ってます僕は。
じゃあ自分の故郷はっていうとイメージ的に神戸、
神戸で仕事をしてるときは神戸生まれですって言いながら、う
ん、
東北で仕事があるときは実は秋田生まれですと言いながら使い分けております。
なるほど、はい、ってことはこのラジオを聞いた人は、あの人を使い分けるんだなと
そんな感じです、
はい、でもね、僕最初にあった印象が多分昔ちょっと悪かったんだろうなと。でもすごくまろやかなんですよ今、すごく。
そう、全然フォローになってないと思います。いや、
この凄みがね、こっち側に感じられるのはね、なんていうの、軽い感じではなくて、凄みがある人が持ってる優しさみたいなので、ね、感じるんですよね。
嬉しいな。
多分それはね、日比君となんかこわぶったりとか、僕らともつながったりとか、こういう系統には同じ匂いがするってやつですから。
なるほど。
なんですけども、まずその神戸で、秋田で生まれて神戸で育って、で神戸で小中、
まあ、小中高、
はい、
までいましたね。はい。
で、どうですか、学生時代は元気な子さんで、サッカー大好きで。
まあ、小学校はやっぱりすごいアイドルでしたね、うんうんうん、まあ、すっごいモテましたし、うん、で中学入った時にちょっとなんかね、混ぜたっていうかね、恥ずかしかったですね、恥ずかしがり屋なんですよ、
うん、
でこうチョコレートもらっても返さないとかね、うんうん、なんかこう、うん、もうなんかこう照れ屋だったんですよ、そのくせもモテたいみたいなね、
うんうんうん、
でその中学時代からこう崩れていきましたね、こうなんか自分の中でこう女性との距離感がわからなくなってみたいな、そんなのが中学生で、高校がまあ男子校でしたから、でバリバリのまあ神戸の育英高校って言って、野球も強いですし、サッカー以外全部強いですね、そんな高校でしたから、ある意味まあ、男臭いというか、今まあ男ばっかりですけど周りは、そういうまあ学生時代だったですかね、
うんうん、
はい、
うん、でもあれですよね、彼女が中学小学校6年生からいらっしゃって、
はい、いました。
こ でも小学校6年生からの付き合いで長いこと付き合いましたね。もうね、
まあ長く付き合いましたね。まあ実際は長く付き合いました。
普通でもそんな 初恋ですよね、ある意味。
いや初恋はもうちょっと早かったですね。
でも小学校6年生で付き合い始めて20歳まで付き合い続けるだけでもすごいなと思うんですけど、うん、
楽しかったって今はもう覚えてますもんね。その人は今何してるかは分かんないですけど、まあ、名前は多分言えないですけど多分素敵な人生を送ってる人だろうななんて思いますけどね。
だって小12、3歳で付き合い始めて20歳だと、その変化ものすごい変化じゃないですか。
はいはい、
こうね、見た目も変わっていくじゃないですか。
まあ、でも幼馴染ですよね。そうなったら本当にそうだななんて思いますけど、はい、
その方の付き合いも一つ、まあ人生の転機ですか。
うん、そうですね、はい、そう思います。
どうでした、その20歳の時にかなり大きなショックがあったというふうに。
そうですね、まあ、その当時 J リーグの前身のですね、うんうんうん、社会人リーグに、まあ、試験を受けに行って、まあ、落ちたわけですね、ことごとく。でその時に初めて自分が胃の中の蛙だっていうことが分かって、うんうん、で、まあ、18、19、20歳と、まあ、サッカーでご飯を食べたいというか、まあ、仕事に就きたいというのでやってたんですけど、うんうん、そのことでこうある意味で自分の支えとなっていく、まあ、サッカーというのが、まあ、なくなって、その時に彼女とも別れて、うんまあ、自分が信じてたものが何もなくなったっていう状態の時に、うんうんうんまあ、初めての挫折、本当の意味での挫折を経験したというか、うんうんまあ、社会も人も自分も信じられないというか、うんうん、何をしてもうまくいかないなっていうふうに社会をこう斜めから見てるような、そんな時代だったですね、うんはい、
で、その後に成人式のだいぶ暗い、
もう今でこそ笑い話ですけど、その当時にその太宰治に凝ってまして、で成人式はとてもいけないなと、なんか明るそうで、まあちょうど海でいうと深海魚な感じですね、自分が海って青いなって、でも俺の地域暗いなみたいな、そんな感じでこう真っ暗にして赤いランプで太宰治の人間失格読んでました。
なるほど、なんか絵が見えましたね今ね。
人間失格が悪いのかどうか分かんないですけど、あ俺って勝ちないななんてすんごい思ったのを覚えてますね。まあ超いじけてました。オタクですね。
でもその若い頃というか、まあ、弾けてる人もいますけど、逆にそういう人も多いんじゃないですか。
分かんないですけど、だからもともと暗いんじゃないかなと思ってますよ、もともと。
だから目は暗いんじゃないかというか、
もともとは、うん、でもその、まあ、楽しいことが好きだし、笑えるものも好きだし、うんうんうん、人を喜ばしたり驚かせることも好きなので、まあ暗いというのは一人になりたがるところがあるので結構ですね一、うん、人にしてくれみたいないうのがあるので、まあそういう時に感じるんですけど、普段はあんまり人にもそうは思われないことが多いですけどね、うんうんうん、だからその時のその孤独がある意味その自分の次のステップへとつながっていったなと思います、うんうんうん、
でその次に、もう一段階こう社会的には落ちるわけですよね、はい、まあ、落ちるという方は、まあ、ここはまあえてさせてもらいましょう、はい、でいわゆる路上生活者に入ると、
はい、そうですね、その、サッカーで夢破れて、彼女にも振られて、で、まあ、何していいか分からないんで、うんうんうん、友達の家を転々と回っていくんですね、うんうん、で転々と回っていい加減出て行ってくれって、うんうん、笑い話もあるんですけど、うんうんうん、友達の家でこう友達がこうなんか海外に留学していて、お母さんと息子2人の家があったんですけど、うん、でそいつが留学してる時にお母さん寂しいだろうと思って、うん、僕そいつの部屋を借りてちょっとも住んでたんですよ、うん、そしたらそれをつい 2,3 年前、お前俺が留学してた時にお袋と2人で生活してたのって、嘘だよと今頃聞いたと、おばちゃんがいつも朝ご飯作ってくれて、で昼ご飯一緒に食べて、で夜テレビ見ながらおばちゃん楽しいねって言いながら風呂入るよって言って、その友達のパジャマ着て、でじゃあおばちゃん寝るからっていう、それを 2,3 週間やってたんですけど、でそれを友達はずっと知らなかったっていうね、うん、本当に、まあ、年上の人にはいつも可愛がられる、
うん、そういう問題なんですかね。
そんな状態だったですね。あれは結構ね楽しかったし、なんかおふくろって呼んでもいいんじゃないかみたいなね、
なんかちょっと怪しいシナリオになってきましたけど、
すいません。
まあそこは別にそこで何もなかったわけですね。
別に
でもちょっと変わった、うん、でそこ結局そういう点々とした中で追い、う
ん、で最終的にはいろんな人に、まあ、ところに行けなくなって、うんうん、銀行の前で生活をするということを余儀なくされたんですよ。
普通地元ですよね、はい、帰ろうと思ったら自宅があるわけですよね、う
ん、帰れなかったです、うん、何していいか分からなかったし、うん、そのまあ、学校行け専門学校行けとか就職しろとかって言われるのは分かってたんですけど、うん、前に進めないので、うん、もう、うん、逃げる避けるごまかすそういったことしかできなかったんです、ねうん、だから自分が銀行っていうのはまあちょっと話それますけど、あったかいんですよ、うんうん、あれ地下にコンピューターがあるんで、だから銀行の前に集まるんです人が、うん、そんなまた話ずれちゃいますけどね、うん、だからまあ僕自身ちょうどマクドナルドの前に行ってご飯をもらったりちょうどコンビニは若干ありましたけど、うんうん、昔は破棄せずにくれたりしたのでね、うんうん、そういうので生活をしてましたね。
年齢的にはその頃が
20歳ですね、うん、はい、
20歳で、ね、路上生活者ってあんまりないですよね。
うん、だから今考えたらすごくこう自分自身の自己概念というかセルフイメージも低いし、その人が見えてなかったり社会が見えてないんだなと思います、うん、もう子供も子供もいいところです、うんうん、
するとたった一人でその路上生活者だけじゃなくてその周りにもそういう人がいらっしゃるんですよね。
そうです、
年配の、はい、いわゆる不労者、ね、そう
です。でそこを抜け出すきっかけになったのが、うん、そこに神戸大学の出身の頭のいい人がですね、うん、まあ、妻子もいらっしゃった方が僕に説教をし始めたんですよ、
ね、
うん、
その方も路上生活者ですね。
でその人がお前なんでここに来たんだって言って、うん、まあ、サッカーの話とかしたんですけど、うん、お前ねちょっとお前はまだここに来ちゃいけないんだと、うん、ここは勝負して敗れた人だけが来るんだ、お前なんか勝負のうちに入らないって怒られたんですよ、うん、まあ、それはすごくありがたかったなと思いますけど、うん、で路上生活をしている人に説教される自分っていうのは何なんだろうと思った時に、うん、改めて情けなさと恥ずかしさと、うんうん、かっこ悪さっていう、まあ、かっこ悪いのはもう当人過ぎてたので、うんうん、自分で改めて考えた時に、でそこからもう一度社会に対して責任になる生き方をしていこうと思ったのを、未だにそのノートどっかにあると思いますけどね、うんうんうん、はい、
と3ヶ月ほどですか、 その生活、はい、でよしということで立ち上がったわけですよね、はい、これでも特別なケースかもしれませんけど、今多くの日本人がその元気を失ってるならば、似たようなこうメンタルの状態で似たようになんだかな、その時間が継続されている方が多いんじゃないかって気がするんですよね、はい、路上生活者だって実は調べてみると、東大卒だとか結構大手の企業の役職者の方だったとかよく出てくるじゃないですか、そういう話が、
はいはい、
だから学歴じゃないんですよね、うん、心の問題なんでしょうね。
そうだと思います。
でも、ね、そこで一旦そこに落ちてまた立ち上がって、で、その路上生活者から立ち上がった瞬間は何を始めて
たんですか。その時にも良かったんですけど、僕はサッカー部のキャプテンやってたんですけど、僕は本当に尊敬している一つ上の先輩が僕を探してくれたんですよ、うんうん、で探してくれて、お前このままじゃダメになるから、俺が仕事を斡旋するから、お前仕事しろって言われたんですよ、うん、でお前いいかと言ったら、俺の言うこと聞くかって、いや聞きますと、うんうん、僕は会社名も会社の業種も業態も、うんうん、初任給も分からずに、はい、一番最初の仕事をスタートしたんですよ、うんうん、それがちょうど神戸の方の神戸製鋼の下請けの、またその下請けの会社で、うんうん、日清青写真工業という会社です、うんうん、これ名前出してもいいと思うんですけど、うんうん、そこの会社の営業として雇われるんですね、うんうん、で免許が必要だからって言って、そこで合宿の免許を取りに行くっていう、うんうんうん、そこが僕の本当に再スタート、はい、
そこから、まあ、社会というかその、はい、働いてお金を稼ぐということが初めて、
うん、そうです、
はい、ということですね。
初任給が確か12万5000円だったんですかね、
はい、ほぼ僕も初任給その12万ぐらいでしたね確か。
それを1週間で使ってなくなっちゃったんですね覚えてますけどどうしようもないですけど、はい、
そこで、まあ、あれですかね、社会人としての勉強がそこでスタートを、
はい、しました。
おっしゃるですね、
もともと元気も良かったですし、うんうんうん、まあ、挨拶をしたり、ありがとうございますとか喜んだりすることも、まあ、そういうことは僕ができる人間だったので、その先輩に教えてもらいながら、ルート営業から新規の営業から、うんうんうん、 まあ、印刷関係の仕事を取ってくるということをそこでやり始めて、ある意味僕にとってはリハビリに近いものだったんですけど、すごくこう伸び伸びさせてもらった瞬間でもありましたですかね。
でその後経営者に、はい、割と早い時期になるんですね。
そうですね、まあ、元々あんまり人の話を聞いたり人に何かをこう指示をされるというのは嫌いだったというか苦手だったんですね。腹が立ってくるんですよ、だんだんだんだん。でも、まあ、そういう意味ではそういう意味で言ってましたけど、実は自分の弱さを隠すために独立を急いでた嫌いはあるなとは思いますけどね。
なるほど、
はい、でそんな中で21で独立をするんですけど、当時、友達が害虫駆除清掃業というのをやっていて、それを手伝わないかということ で、で手伝い始めてからスタートしたんですけど、友達と、まあ、たもとを分かれて自分一人でスタートしたというのが21のスタートの時期ですね。
それからその会社もこんなに進化して、
はい、もうそこだけで もう物語がもうてんこ盛りあるので1年欲しい感じですけど、まあ、面白いのはその清掃業ですので、ちょうど蛍光灯あるじゃないですか、蛍光灯を拭いたりする清掃の仕事であるんですよ。1本50円とかで受けるんです。それを5万本とかやるんですけど、首の方の折れるぐらいです。脚立に乗って上を取ってそれを拭いてまたつけるとか、そういった仕事とか、まあ、
ビルメンテナンス、
ね、ビル目の孫受けぐらいの仕事だったんですけど、あとは船の清掃とか、船 の、まあ、ちょうど客船というのは港で止まらずに沖で停泊をして、その間にベッドメイキングや清掃を全部完了して港に入ってくる、その間に夜中3時ぐらいから清掃入るとか、そういったことをやったり、窓の拭き掃除、僕高所恐怖症ですけど窓掃除やったり、
なるほどね、
はい、あとスーパーとかの床掃除だったりポリシングっていうんですけど、そういったものとか、あとは飲食店だったらゴキブリの駆除、ネズミの駆除なんて大嫌いなのに、そういったことをやる。すいません、聞いてらっしゃる人夜中にすいません。
でもね、ビジネスの大元はその人が嫌がることをやるってところだと思うんで、多分今でこそね、かっこいい仕事やってるなってみんな思ってると思いますけど、最初そういう部分が、あったんですよね、はい、なければ今の次元にこうなかなかたどり着かないと、いうことでですね、あっという間に前編が終わってしまいました。
本当ですか。
来週ですね、この続き、まだ本当1年ぐらい続けたいところですけども、はい、残念ながらそうはいけませんので、はい、また来週ですね、この続きをお聞かせください。
はい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読書の達人、
それでは読書の達人日比さん、よろしくお願いします。
はい、読書の達人です。今日はですね、最近巷で何かと話題の、ツイッターについてですね、取り上げられた、まあ、これ最近多分出たばっかですから、僕も読んだばっかの本なんですけど、iPhone とツイッターで会社は儲かるという、もうこの儲かるっていう字が入ってるともう手に取らずにはいられないっていう、もう経営者はって、僕も本当そうなんですけど、思わず買ってしまってですね、でも本当にいい本で、何なんですかね、新書っていうんですか、いわゆるちょっとちっちゃめの本なんで、ボリュームもそんなないですから、本当に空いた時間にちゃちゃっと読めちゃうぐらいの本なんですね。で、書かれているのが山本さんという EC スタジオっていう、なんだろう、 IT 関係の、まあ、会社をやられている社長さんが、要は自分の会社にの社員全員に iPhone を持たせて、もともと山本さんが自分で多分やってみてなんでしょうけど、社員全員に iPhone を持たせて、社員全員に Twitter を使うように、推奨してですね、強制はしてないんですけど、ね、推奨してしたところ、今までになかったその社内のコミュニケーションが生まれたっていう、その過程をですね、ずっとその綴っている内容になってます。で、IT 系の会社なんですけど、その山本さん多分もともとそういうコミュニケーションってことを大事にされてる、本を読むとね、そういうふうに感じるんですけど、この会社はそれまでにもいろんな方法で社内 そのコミュニケーションが図れるように、社員が30人とか40人ぐらいの会社だったと思うんですけど、コミュニケーションすごく大事にされて、いろんな試みをやってたんですけど、そのツイッター、やっぱりツイッターならでは そのツイッター特有さがあって、で今までとはちょっと違う次元のこうコミュニケーションが、社内に発生しだしたっていう過程をこう結構リアルに、書かれてまして、参考になると思います。本当に、 僕は単細胞なんですぐ影響されてですね、もう iPhone の営業の人が来るんですけど、あのもう全社員に持たそうと僕も思ってるんですけど、そういう気持ちになるぐらい、本当にリアルに書かれてたりとか、であと後半ではですね、あの、まあ、その iPhone を使ってということで、まあ、クラウドを買ってんですかね、クラウドコンピューティングっていうんですか、その、データを全部サーバー上に乗っけて、誰もが同じ、まあ、いつでも同じ環境でね仕事ができるっていうようなことについても、まあ、iPhone と、まあ、パソコンを使ってなんでしょうけど、書かれてます。まあ、Twitter ね使われてる方は分かると思うんですけど、こう本当に今まで体験したことないようなこうコミュニケーションで、これはまあ社内のコミュニケーションから派生して、その社外の人もこう巻き込めるみたいなこと、ところまで書いてあるんで、参考になると思います。経営者の方もそうですけど、なんか自分の所属している部署とか、なんかサークルとか、なんか そういうところでも、あのきっと参考になることがたくさん書いてあると思いますので、ぜひ皆さんお手に取っていただいてですね、安いですからね、新書ですからね、内価値ですし、ぜひ買って読んでいただければと思います。ということで、今日ご紹介した本は iPhone と Twitter で会社は儲かるです。
ツイッターといえば、金達もツイッター、金達じゃないですね、新藤さんツイッターやってるんですよね。
やってますよ。なんでやってないの？
愛ちゃんもやってるって言ってまし
たね。いや、そうじゃなくて、質問答えてよ、はい、俺は君がなぜツイッターやってないのかと。俺のツイッターは覗くだけ覗いといて。
覗いてないです。
いや、だって知ってるんでしょ
その新藤さんが
覗いたんじゃないのそれって。
覗いてないです。
なんかさ、今さ、俺に尋問受けてるよね、うん、君は必ずね、うん、あの君は犯罪をやったんだよ、うん、
覗いてないですよ
覗いてなきゃ分かんないじゃん。
しんのさんよくこうツイッター今つぶやいたとか。
いや、それ見てるんじゃん、それね。どう、あの墓穴掘ってると思うんだけど、
ツイッターでも登録しないと見れないですよね基本
あ、そんなこともないんじゃない。
そんなことないです
か、
ね、
なんか、
ね、
うん、
見てるんだって見てるけど、いいから気分を、
うん、
やりなよ。おかしいじゃんそれ、
うん、
おかしくない、おかしくないそれって。だって見てないけど知ってるって、それおかしいよね、それはね。
うん、そんなことで皆さんもツイッターをやりましょうという、
あの頼むよ人妻、ね、はい、今週から人妻に変わった、カオリンですけども、相変わらず回路やっぱつながってないんじゃないの、なんか、うん、壊れてない。
そんなことないです。
そうですかね、
はい、
うん、ということで、はい、締めますよ、
はい、
じゃあ皆さんのツイッターって方、どうぞあの金達ナウで、よろしくお願いします。それではまた来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？